改めましてこんにちは。5月6日、藤原直江の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、伝統的手法が新しい繁栄を導く鍵だったというお話なんですね。冷静を高めなきゃいけないという話もしておりますよね。で、この間ちょっとクロードがね、書いた、新しいその物質と冷静の複素数を使った枠組みですね。まあ、あれをちょっとアップしておきましたけども、まあ、あの話をするまでもなくですね、はっきり言ってこの冷静を高めないと物事うまくいかないっていうのはみんなよくわかってるわけでありますね。で、結局今のですね、こう振り返って世の中見てみるとですね、冷静を高める一番安全確実な方法は伝統的な手法だということなんですね。まあ、例えばいろんな瞑想もあります。それから医学的なこともそういうものも確かに効くんですね。でも危険なこともありますし、やはりこうあまり広がりっていうのはなかなかないんですね。ある人たちはそれで救われるんですが、そうでない人たちも多くて、ですからまあ世の中は非常に雑多な方法でですね、冷静を高めるということを皆さんやってることは間違いない。それは悪いとは言わないんですけども、一番まあ確実にですね、その冷静高める方法はやっぱ伝統的な手法なんですね。例えばその祈りって一番そうなんですね。祈りというのは、決してその奇跡を起こすためにやるわけではなくて、冷静を高めるためにやるわけですね。要するに明るく暖かい世界に自分を向かわせるためにやるわけで、冷静の高い人が増えてくれば、会社の運営でもね、それから国の運営でも、冷静の高い方向に行くわけでありますから、やっぱこの冷静を高めるということは非常に価値あることでありまして、反対にですね、AI に負けちゃうって心配してる人いますよね。AI って実は冷静がないんですよ。AI というのは物質界だけの世界なんです。ですから、冷静がない人にとってみると、AI はコンペティターですよね。冷静がないと AI とはもろにバッティングしますよね。それは AI にかなわないですよ。個人の能力云々ではなくて、もちろん個人の能力ありますが、職場を考えてほしいんですよ。皆さんの職場で、冷静を生かして仕事をしてますかね。冷静を生かさないで仕事をしてると、その仕事は AI にあっという間に取って代わられると思っていいと思いますよ。だって冷静なければ AI で全然可能なんだもん。シンギュラリティなんても必要ないわけですよ。冷静、霊的なものがいらないんだから、物質世界のことだけで完結させて実際に仕事してるんであればですね、そらあんた AI の方が得意に決まってますよ。安いでしょ。だから、今実際に仕事してる内容の中に、冷静というものが、スピリチュアリティね、これがあれば、AI ができない仕事があるから、そこで人は生きていけるけども、仕事の内容そのものにもはや冷静が必要ないってことになったら、これは AI が全部取って変わっちゃいますよ。さあ、どれぐらいありますかね、AI が取って変わっちゃう仕事っていうのは、結構なんか今あるような感じがするんですね。したがって、そうなってくると、要するに、冷静の高い人たちは、冷静を必要としない職場からは、どんどん去っていきますね。それはあまりにも息苦しいですもん。冷静のない職場というのは、ひたすらなんていうの?この、無責任で、で、非人間的で、そして砂を噛むような環境ですから、すなわち祈りがないでしょ?絆がないでしょ?共同体がないでしょ?それから、晴れとけという、けじめがないでしょ?だから、その冷静高い人には、ものすごく居づらい世界なんですね。だから、冷静高い人は、冷静のない、その、組織には、ほとんどいられないんですよ。だから、悪循環になっていくんです。冷静のない仕事をしてると、どうもない人たち、どうでもならない人たちばっかり集まってきちゃって、結局 AI に負けて、全部終わりということですね。だから、救世主が来て世を救うと、かえって自分はですね、冷静がないがゆえに、救われずに、放り出されてしまったという、こういう結末になるわけでありますね。だから救世主って本当は怖いんですよ、あれ。自分が救われる存在になってない限りは、自分が逆に淘汰されますから、本当にですね、自分自身を見直さないとね、本当にあれやばいんですね。じゃあですね、その冷静はどうやったら回復できるかなんだけども、まあ私はこれは経験的にもわかるんですけども、冷静のない、その世界からは早く足を洗うことですね。まあ生活はなんとかして、まあやりくりすれば、ある程度できるでしょうから、まあ、失業保険なんかある人もいるでしょうから、とにかく冷静を高めようと思ったら、冷静のない社会からは 組織から足を抜くしかないんですよ、本当に。もうその世界に足を突っ込んでると、これはもう無理ですよ、はっきり言って。もうこっちの、冷静が高い人ほど精神いられます。そうそう、あとね、冷静がね、逆を向いてる組織ってあるんですよ。これはですね、まあ普通、冷静というのは、スピリチュアリティというのは、明るく暖かい方向を向いていくでしょう。ところが反対にですね、暗く冷たいものを思考してるってことがあるんですね。詐欺師の世界ですよ。詐欺師国際金融の世界というのはですね、あと武器屋もそうかもしれませんな。もちろんエプスタインの世界もそうだけども、ああいうところはいつも暗く冷たい世界を目指してるんですね。どうやって人を困らせるかが自分の楽しみだし、人の悲しみが自分の悲しみになるという世界で、で人を騙して金取り上げると、騙して成功したことが嬉しいという世界で、これは冷静が逆を向いてるんですね。マイナスの方向を向いてるわけで、これはその、まあ本人自身をどんどん地獄に導いていきますよね。このマイナスの、まあ冷静の世界で、スピリチュアリティの世界で成功するってことは、詐欺がますますうまくいくってことだから、詐欺がますますうまくいけばですね、皆さん喜んじゃって、自分もうまくいったと思う。プルデンシャル生命がですね、詐欺ばっかりやらかしちゃって、その、営業停止がね、いつまで経ってもこう終わんないでしょ。要するにですね、会社丸ごと詐欺師集団になったと、詐欺師がその、背広着てるみたいな世界ってふうになっちゃうわけですね。ああいうことは実は簡単に起こり得るんですね。組織の冷静が、スピリチュアリティが、暗く冷たい方向に向いて、それでみんな頑張ると、ああいうふうになっちゃうんですね。で、その世界ってのは、その世界に合う人しか実は残ってないんですよ。その、暗く冷たい、その、冷静が好きな人って実は基本的にあまりいなくてですね、人間っていうのは、そもそも明るく冷たい、明るく暖かい世界を向けて生きてますから、暗く冷たい世界がそもそも好きっていう人は、そもそもあまりいないんですね。しかしやっぱり集めればいるんですね。暗く冷たいことに対して多額の報奨金を出すと。例えばその傭兵なんかでね、皆殺しやればですね、高い金払うよとか、詐欺が成功すれば金払うよとか言うとですね、あまり考えることなくですね、まあなんかその悪事に加担する。それは言ってみると、まあ自分の冷静をね、ほとんど考えずに、物質的な金銭目的で、物質的な目的だけでやってる人もいるんですが、やっぱそれだけだと実はなかなか捕まらない。成功しないんですね。詐欺っていうのも。詐欺もやっぱり日々進化しておりますから、詐欺で成功させるためには、ますます暗く冷たく自分自身を誘導していかないと、詐欺の世界だって競争ですから実は残らないんですよ。そうしますとね、やっぱり詐欺の世界で成功したいと思うと、どうしてもやっぱり詐欺の練習をして、訓練をして、励まないといけないってことになりますから、それはますます地獄に陥っていくという、まあ、こういう形になってるわけでありますね。で、それはだからもう当然どっかで終わりで、そういうだから、ベクトルがね、方向性がまあ、マイナスの方を向いてるところは、まあ当然終了していきます。でもそれよりもですね、今言ったように、冷静がない。冷静をなくやってるところは、要するにその組織っていうのは、言われたことをやるだけで終わりなんだよね。の作業だけやって終わりで、本当の意味での仕事はしていないんですよね。だから作業だけなら AI で済んじゃうということですね。したがってまあそういうところにいるとどうもなりませんので、冷静がマイナスの組織とか冷静がゼロの組織はいてもどうもなりませんので、まあ、これは叶わんと思ったらとにかく出ちゃうことね。で、だからその、一番ですね、金もかからないでですね、その、冷静高める一番いい方法は、昔からみんなが言うように規則正しい生活をして、神仏に手を合わせて、お経や祝詞もちゃんと声に出して言ってみる。その、やってみて効果がなければやめない話で、やってみないでそんなことはって言うからですね、効果ないんですね。本当に祝詞とかお経とかね、瞑想とかいうのはですね、その、やってみて効果なきゃやめればいいだけの話で、やらないでですね、あれ、どうしていいかわかんないってやってるからね、困っちゃうわけですね。いろんな本で、まあいろんなことを言ってますし、それからまあいろんな薬なんかもあるようでありますけども、まあ非伝統的な方法、伝統的ではない方法を使うと結構副作用っていうか問題がやっぱ起きますよね。起きてますよね。だから一番安全で、ちょっと時間はかかるけども、確実に人が霊的に明るく温かく目覚めていく方法っていうのは、やっぱなんかこのある種の、伝統的な方法でしょうね。で、から、知っていってみてやって、縁を作ってくださいっていうのも実は同じことなんですね。 縁というのは、まあ、もう少し深く考えるとですね、なんかその霊的な世界でつながりがもともとあったんだというふうに考えた方が実はいいんですよね。本当に霊って不思議で、あの縁って不思議で、なんか会うべくして会ったってことは皆さんもよく経験しますよね。その霊的な世界は決してランダムには動いてないですよね。ランダムに見える部分と構造で見える部分とはっきりこう二つ見えるじゃないですか。ランダムにこう、だから言ってみれば、このズームの度合いだね。その見るズームのがね、度合いでランダムに見えるときと、まあそれはずっと拡大してみるとランダムに見えるし、少し引くと構造が見える。こんな感じになっておりますから、やっぱりこの構造っていうところにですね、縁というものがあってね。なんかランダムな縁ってのはないよね。で、必ずなんか意味があると思いますよ。従ってだから、霊性を高めるっていうことになると、少しでもやっぱり、霊性の高い人たちと付き合うしかない。で、それはだから知っていてみてやって。で、その中で、まあ、ハッとした気づきがありますとですね、まあ、本人今まで霊性ないということだったんだけども、霊性高まるわけでね。まあ、霊性を高めたいという思いが最初にどっかあるか、それだけは持ってるか、あるいは何かの弾みに、それこそ大怪我をしたとかで、なんか人生の大事件があって、霊性を悟るっていうことは実はよくあるんですよ。だからなんかこう、幸せは不幸な顔をしてやってくるってことは世の中珍しくないから、いやもうこれこのままでどうもならんなと思ってても、なんか不思議なことに巻き込まれてね、一見悲しいこと、困ったことに巻き込まれたんだけども、その結果として霊性が高まって人生が向上するってことは非常によくあることですね。それからさっきも言ったように、その霊界の世界っていうのは決してランダムではないんでね。例えばその、四柱推命だとか占星術ってのはあれ、よく当たるんですよね。要するにその、霊的な世界もちゃんと構造があるっていうことをしっかり自覚すればですね、あれよく当たるんですよ。決してまぐれ当たりじゃないんですよ、あれ。四柱推命とかね、占星術とか、ああいうの一回見てもらってもいいですよね。自分のその人生の、この地平線が見えてきますよ。自分はどういう人間だって、で、どうやって生きてばいいかって話、生きていけばいいかって話ですね。私が時々対談します、いたします、ダイラクモンドさんもですね、あれはあれだよな、名数って言いましてね、生年月日とか、名字でその人のこう運命がわかる。あれ本当わかるんですね、あれね、不思議ですよね。だからそれに基づいて人生組み立て直すってことも十分できるし、あとはやっぱりこの、気持ちと同時に体がくたびれちゃってことはよくありますよね。心身の疲労で、体の疲労が心の疲労を倍化させてるってことありますんでね。そしたら例えば CS60 みたいなものでね、もう両方とも一気に元気にしてみようってことも別にそれ、ね、やれば別に普通にできますしね、そこら中にこう、そこら中って保険がありますけども、あちこちにサロンがありますからね、行ってもらってやってもらえば、だいぶ違うし、心経だってあるしですね、漢方薬だってあるしですね、まあ直そうと思ったら、実にいろんなことがあるわけでありますね。で、こうやってですね、こう考えてくると、うん、新しい繁栄って何だろうっていうことになってきますね。そういう伝統的な手法を駆使した上での、その新しい繁栄って何だろうかっていうことになると、要するに物質的な世界においては、そのまあ古いインフラの整理統合がありましてね、あとこう精神性を傷つけるようなものはこう消えていくんだけども、物質的に何かね、大きな開発が起きるとか、いうのが新しい時代の特徴ではないですよね。もちろんこれから東シベリアのようにですね、まあ、ちょっと大きなね、今までと延長線のような開発やろうってところもありますよ。でも東シベリアは主に、まあ、ロシアの論文によればですね、インドとかパキスタンとかあっちの方から何百万人連れてきてやろうと言ってるわけですから、まあ、日本があるとすれば、そういうなんか肉体仕事の部分ではなくてね、もっと高度な部分になりますよね。役割分担ですから、世界はね。そうそう。だから、あと、もう一つ言えるのは、世の中って必ず役割分担になっていて、まあ、元素はね、こう、一つの場所しか占めない、排他性ってあるじゃないですか。あんな世界だから、誰にでもやっぱり自分の役割ってあるんだと思っておいて間違いないと思いますよ。ね、その、元素がですね、こう、一人一人がね、自分の役割をちゃんと持ってて、それは排他的に自分にしかできないものがあるんだというふうに思っておいて間違いないと思いますよ。一方ですね、思いっていうのは重ねることができるんですね。思いは光みたいなもので、これを排他的じゃなくて重ねることができるんですよ。だから、 それぞれの人たちが自分にしかできない仕事を排他的にやって、で、全体のチームになって、この全体のチームが共通の光、思いを共有すること、これは物理的にもできるんですね。面白いですよね。排他的な粒子と、それからその、重ね合わせる粒子と、重ね合わせることができる粒子と、物理的にある二つあるんですね。だからその、本当にいい話ですよね。思いを共有しながら、それぞれ役割分担のチームを作っていけばいい。そのチームは縁によって選ばれると。だから、この世ではね、何にも因果関係ないように見えるんだけども、あの世っていうか、霊的な世界でしっかり繋がってると。そういう関係であれば、ものすごく安定するわけで、まあだから縁を大事にしろってのはそういうことなんですよ。下手に理屈をこねてね、縁を無理やり結ぼうと思うと大抵うまくいかないんで、長続きしないんで、まあ不思議な縁によってね、続くものが本当の縁なんだというふうに思ってれば、まあ大体間違いないですね。だからそういうふうに考えて作られる世の中になりますから、特別何か不思議なことをやるわけでもないね。日本においてはですよ。特別なんか不思議なことをやるわけでもないけども、非常に穏やかで、低エネルギーで、そして自然との協調、共生もちゃんとできていて、まあ、それぞれに皆さん役割があるからね。だからその、まあ、こういうタイプの人だけしか働けないとか、生きられないとか、そういうこともなくて、まあ、それぞれの、まあ、居場所がある社会になると。まあ、理論的にはそんなことになりますから、まあ、多分そういうふうになると思いますね。だからこの、なんか、今までのようにね、立身出世だとか、大きな、この構想を考えてると、それはちょっとなかなか難しいかもしれませんけども、いや、もっとミクロでね、霊的な幸せまで考えていけばですね、いや、素晴らしい時代がもう来てるなというふうに気がします。まあ人によってはもう、令和の時代、平成の時代からそういう世界は作ってるんだよね。昭和の、まあ終わりのものすごいバブル経済が終わった後ですね、まあ早い人はその時代からですね、伝統的手法に回帰しながらですね、まあ、手作りで新しいワールドをね、その人の周りに構築していったじゃないですか。だからもう、日本においてはそういう話をですね、すでに、30年以上実はやってんですね。だから今更目新しいものでもないんだけども、要するに今までと、その主役が逆転するってことですね。今まではそうやって、まあ、伝統的な手法を使ってね、新しい範囲を作ろうっていう人たちはマイナーだったですよね。今までの延長戦で、まあ、金と暴力で未来を作ろうという人たちがメジャーだった。今度それが、メジャーとマイナーが今ひっくり返ってきたわけですね。そしてメジャーはぶっ壊れちゃったわけですね。だからマイナーしかいないっていうことで、あとはなんか右往左往しちゃってんだけど、このマイナーの世界っていうのはメジャーになれませんから、要するにメジャーとしてね、よくわかんない人たち全部抱え込むっていうことになると、そもそものその秩序がぶっ壊れちゃうんで、それはできないわけですよ。やっぱり各人の個別性っていうことと思いの共有ってことがあって初めて自分の居場所がね見つかるっていうのがカゴの外の世界ですから。カゴの中っていうのは霊性もですね、それから個別性もなくですね。まあ、それこそあれですよね。全体主義のように人々になんかね、生き方とか考え方を強制させる。それで飯を食えるようにしとく。これが全体主義で、まあ基本的には軍隊の力であるか、彼の力であるかの話だけの違いでね、まあそういうふうにやってたわけなんで、その世界に慣れちゃった人にとってみるとですね、これ非常に大変なんですよ。もうその常識では動かない。全体主義的な統制ではもう生きていけませんので、やっぱり自分で自分の居場所を見つけて、誰かと思いを共有して作っていく。未来を作る。これにもう自分で泳いでいかなきゃいけないわけね。これだからなかなかどうしようもないわけですね。まあやっぱ最後はだからその、こういうふうな人生を送りたい。こんな人になりたいというまず思いがないとね、これでいいんだと思ってどうもならないし、で、やっぱマイナスの思いとか持ってるとどんどん逆に行きますけども、もう逆に行ってですね、それで終わりってこともなくて、そのマイナスの思いで一番ひどいとこまで行って、何か大事件があって元に戻ってくる人って結構いるんですね。だから、まあとにかく、それも全部縁だね。最終的にどうなるかは、まあ成功も失敗も縁の中でしか決まりませんので、まあ、もういよいよ過去はもうありませんからね。まあ皆さん縁の中で自分の未来をですね、それぞれ考えて、試行錯誤していただくと、その試行錯誤の積み重ねそのものがですね、その人の新しい、まあ、人生そのもので、まあ一つ過去の中でね、安定したものだけがね、人生だと思ったら、それは大きな間違いだってことですね。もはや過去はないわけになりますから。まあそんな風に考えて、楽観的に今状況を見て行動することをお勧めしたいと思います。まあ今の ね、起きてることをどう思うかによって、その人の未来は多分だいぶ違うと思うんですね。起きてることの延長線の中に自分のね、明るい未来を置くことが今とても大事じゃないかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー。伝統的手法が新しい繁栄を導く鍵だったということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。